JR 北海道プレゼンツ、音声で楽しむ北海道の列車旅。この番組は JR 北海道での列車旅をより楽しんでもらえるように、北海道のコミュニティ FM が順番に街の情報を紹介していく音声コンテンツです。今回は FM ビューの森彩香が室蘭の魅力や楽しみ方をご紹介します。大自然が織りなす絶景とものづくりの町室蘭市。北海道の南西部、胆振地方の西側に位置し、登別温泉でおなじみの登別市、北の湘南と呼ばれる伊達市に隣接しています。1890年代には太平洋に面した天然の良港という恵まれた立地を生かし、石炭の積み出し港として、1900年代には製鉄・製鋼業の鉄の町として北海道の発展を支えてきました。また北海道の自然100選の1位に選ばれた地球岬をはじめとした景勝地や、イルカやクジラを見ることのできる海、市街地から15分ほどで行けるスキー場など、自然と工業が共存する町です。今回はそんな室蘭の日本遺産とグルメの旅をご案内します。まずは室蘭本線の終着駅、現在の JR 室蘭駅から歩いて10分ほどにある旧室蘭駅舎からスタートしましょう。1912年に建設された旧室蘭駅舎は、北海道で最も古い木造建築駅舎です。寄せ棟造りの屋根、明治洋風建築の面影を残す白壁の外観、入りもや風で雁木と呼ばれるアーケード様式の外回りが特徴で、1997年に室蘭駅としての役目を終え、1999年に国の登録有形文化財に登録されました。2019年には日本遺産本邦国策を北海道に見よ、北の産業革命炭鉄鋼の構成文化財にも登録され、現在は観光案内所としてホールや展示スペース、休憩所として利用されています。隣接するポッポラン公園には、戦後復興期から高度経済成長期にかけて石炭運搬のために道内各地を走っていた SL D51、560号も展示されています。日本の貨物輸送を支え、北海道の産業に大きく貢献した蒸気機関車、ここに展示されている車両は北海道の苗穂工場で製造された数少ない貴重な車両です。長年室蘭市青少年科学館で展示されていましたが、2019年8月科学館の建て替えに伴い現在の場所に移設されました。さて続いてですが、お腹は空いてませんか？次の目的地は温かいカレーラーメンでいかがでしょう。さあ旧室蘭駅舎の目の前、八幡坂の階段を上り、旧札幌通りへと出てみましょう。旧札幌通りは1873年、函館と札幌を結ぶ北海道初の幹線道路、札幌本道の一部として整備され、多くの人や物が行き交う交通の要衝となりました。さて、通りを左、中央町方面へ向かい、測量山へと向かう坂へと足を向けましょう。ちなみに反対方向の緑町方面には、日本遺産の構成文化財である旧三菱合資会社室蘭出張所や旧北端室蘭会員クラブがあります。室蘭カレーラーメンは1970年代初頭、現在の味の大王室蘭本店の前身となるお店が和西町で提供を始めたのが始まりと言われています。その後、室蘭出身の元モーニング娘阿部夏美さんが自身の番組内で紹介したことから 全国的にも知られるようになりました。札幌の味噌、旭川の醤油、函館の塩に続く北海道ラーメン第4の味を目指し、2006年には室蘭カレーラーメンの会が発足。現在も各店舗ごとに様々なスープや具材のカレーラーメンを楽しむことができます。今回ご案内するのは室蘭カレーラーメン発祥の店、味の大王室蘭本店。漂うカレーのスパイシーな香りがすでに食欲をそそります。名物のカレーラーメンは秘伝のカレースープにこだわりのチャーシュー、もやし、わかめ、ネギのシンプルなトッピング、熟成させた自家製の縮れ麺に絡みつく濃厚でコクのあるカレースープは、辛さだけでなく甘みや旨味も存分に感じることができ、箸が止まりません。さて、心ゆくまでカレーラーメンを堪能した後はお店を出て坂を下り、現在の JR 室蘭駅へと向かいましょう。この坂を登っていく先にある測量山は標高199メートルと小さな山ですが、1872年札幌本堂を作る際にこの山に登って見当をつけたことから見当山と呼ばれるようになりました。さらに1900年には測量の起点となったことから測量山と呼ばれるようになり、現在まで市民に親しまれています。また測量山からの夜景は自然夜景遺産として日本夜景遺産にも認定されており、白鳥橋や日本製鉄北日本製鉄所、室蘭港などの鑑賞に絶好のポイントとなっています。この測量山、日没になると山頂の鉄塔にカラフルな明かりが灯ります。測量山ライトアップです。測量山のライトアップは1988年11月26日に始まりました。以来現在まで一日も欠かすことなく行われており、2024年7月には連続点灯1万3000日を迎え、室蘭の希望の灯火として街を彩り続けています。点灯にかかる費用は寄付金によって賄われており、寄付金とともに受け付けられたメッセージは新聞、ラジオ、ウェブサイトにて紹介され、感謝や追悼の思いを灯す場にもなっています。ここでは実際に紹介されたメッセージの一例をご紹介します。ライトアップの光はみんなの温かい心です。この光がいつまでも室蘭の街と人々の心を明るく照らし続けますように。室蘭が好きな一市民より。甘いキャンディーのようなあったかな測量山の明かり、それと同じようにいつまでもあなたの笑顔が輝き続けますように。12歳のお誕生日を記念して、メグへ。お母さんより。 FM ビューでも毎週月曜日から金曜日の午後5時55分に放送されていますので、ぜひ聞いてみてください。続いては現在の JR 室蘭駅から隣の JR 母恋駅へと向かいましょう。母に恋と書いて母恋と読む母恋駅は、毎年5月の母の日に合わせて販売する母の日記念乗車券を求めて全国各地から多くの人が訪れます。かつては駅の裏まで海が迫り、ホッキ貝がよく取れたという母恋駅。駅名の母恋はホッキ貝がたくさんある場所という意味のアイヌ語、ポクオイが語源とも言われています。この駅の名物の駅弁が、その名も母恋飯。ホッキの貝殻が丸ごと入っていて、その貝殻の中には新鮮なホッキ貝とヤヤン昆布の出汁で炊き込まれたおにぎり、 ホッキ貝の旨味と柔らかくも歯ごたえのある食感が存分に楽しめます。おかずの味付き卵の燻製や燻製チーズもいい仕事をしていますよ。すべて手作りで1日の販売数に限りがあるため、確実に食べたいという方は電話での予約がおすすめです。さて、日本遺産と室蘭グルメの旅、最後はもう一つの室蘭グルメのルーツを探しに JR 和西駅へ向かいましょう。先ほどご紹介した室蘭カレーラーメンが和西発祥だったように、室蘭が誇る二大グルメの一つ室蘭焼き鳥も1933年頃和西の屋台から始まったと言われています。焼き鳥なのに豚肉、そして長ネギならぬ玉ねぎを挟み洋辛子をつけて食べるという独自のスタイルは、以来90年以上も鉄の町で働く労働者を支え続け、室蘭独自の食の文化として定着し、室蘭市民のソウルフードとして人口に対する焼き鳥屋の割合が日本一と言われるまでに愛されるようになりました。そんな室蘭の二大グルメが生まれた町和西ですが、実は FM ビューも2008年8月10日和西町で開局しました。その後2019年3月に数百メートル離れた現在の室蘭市みゆき町の和西多目的センターの4階へと移転しましたが、開局当時と変わらず町を音で伝えるために日々放送しています。周波数は 84.2MHz、 防災通知機能付きラジオアプリレディモからもお聞きいただけますので、お時間の許す時は旅のお供にどうぞ。ザ・ JR 北海道プレゼンツ、音声で楽しむ北海道の列車旅。今回は FM ビューの森彩香が室蘭の魅力や楽しみ方をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。ぜひ JR に乗って遊びに来てくださいね。北海道にはコミュニティ FM のパーソナリティが知るおすすめスポットがまだまだあります。次回もどうぞお楽しみに。それでは引き続き良い旅をお過ごしください。